はい、それでは聖書を読みします。ローマ人への手紙8章1節から11節までお読みしたいと思います。ローマ人への手紙8章1節から。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になったため律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり御霊による思いは命と平安です。というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるならあなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら体は罪の家に死んでいても霊が義の家に生きています。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるならキリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。今日のこの箇所はクリスチャンにとってとっても素晴らしいメッセージを伝えています。それは罪から勝利を取ることができる、罪に勝利することができるということを言っています。で、先週のこの7章の方はといえば私私私と言ってもうなんと惨めな人間なんだろう、正しいこと善を願いながらも行えないで神に喜ばれることを願ってるんだけどちっとも行えないで、その願いるとは裏腹の罪ばっかり犯している、もう私は惨めな人間だとこう叫んでですねどうしようもない、読み方によっちゃこれクリスチャンじゃない人、信仰者じゃない人が言った言葉かなというふうに思うのですが、もちろんクリスチャンじゃない時代のことをパウロが考えていなかったっていうことはないと思います。でもクリスチャンになってから後のことが含まれていないのかというとやっぱり含まれている、それを問題なんだっていうことです。実はですね昨日私お電話を受けました。でその方はですね、まあ、ある遠くの地方にいるんですが、エホバの証人14年間していたので、それでどうしても自分でですねわからないことがあって先生にお電話しましたっていうんですね。それはイエス様を信じたらそしたら救われる、信仰を持ったら神様私たちを清めてくださる、助けてくださる、救ってくださると、こういうふうに、教わってるんだけども、自分が信仰生活を送ってるとどうしても自分は救われてないと思うと、つまり現実の自分の生活は勝利が得られてないしうまくいってない、だからとてもクリスチャンとは言えない。 こう言われたんですね。で、私はそれよくわかりますので、でエホバの証人の問題かなと思ってですね、お聞きしたんですね。今教会に行ってらっしゃるんでしょうかと聞いたらですね、はいって言うんですよね。ちょっと勇気を出してですね、どういう教会に行ってらっしゃるんでしょうかって言ったら、あの牧師ですって言うんですよ。で、私はびっくりしてですね、あの牧師さんですか、実は東京神学大学を出まして、そしてある教会の今、副牧師をしていて、来年からあの正規の牧師になるということで、正規の牧師になる前に解決しておきたいということがあって、それで先生にお電話しましたと。で、ご本人はどうも自分がまだエホバの証人の信仰を引きずっているから、あのこういう問題を持っていて、それでエホバの証人の、まあ、カウンセラーをしておられる中澤さんに、先生に聞けばあの解決すると思って、それで実はお電話しました。どうもあんまりそこまで聞かなかったんですが、2世のような感じなんですよ。そしてですね、非常に几帳面なですね、真面目そのものというか、もう電話する時も敬語を使ったりですね、なんかこう一つ一つ噛み締めるようにおっしゃるもんですから、私も非常に緊張しましてですね、まあ、初めエホバの人だと思って緊張して、そのうちに牧師さんだと思ってまた緊張してですね、そして大変なことだと思いながらですね、いやそうだと、あんまりこっちが緊張して言ってもいけないと思ってですね、ちょっと言葉をですね乱暴にして、そうですか、しょうがないですねとか言ってですね、で少しこう違った方法でおしゃべりしていいかなって、先生ね、牧師さんよくなられましたねって、大変なことだと思いますね、この頃教団、日本基督教団の中でエホバ出身者の牧師さんね、とっても増えてるんですよと、全然関係ないこと言ってですね、私の知ってる斉藤先生とか成田先生とかね、そういう方々もね、エホバの証人で、それから小崎先生とかね、もういっぱい牧師さんになってるからね、先生が牧師さんになってくださって嬉しいですと。まあね、あの向こうはあのちょっと意図と外れて、そこまで言おうと思わなかった、できれば隠してお電話しようと思ったのかなっていう感じでしたけれどもね、まあ少し心を和らげてみて、私もね、もし同じような考え標準で言ったらね、自分クリスチャンかどうか分かんなくなると思いますって言ったんですね。毎日自分があるべき姿とか、信仰を持ったら喜んでいけるとか、罪を犯さないで済むとか、幸せになれるとか、勝利の生活できるって、もちろん私もずっと聖書を読んでそう説いてきましたけれども、自分の内側見るとそうじゃない自分って発見しますよね。でもしそういうふうに考えて、それを解決してから牧師になろうと思うと、まだ慣れたいと思います。僕47年牧師してきたんですけども、解決しなくても牧師になれると思いますので、考えてくださいと。聖書全部行えなかったら牧師になれないと思ったらね、程度の差はあるけども、多分そういう人いないと思うので、それだからまあいいんじゃないかと思いますと。パウロだってこの時ね、きっと随分働いてたと思うんですよね。で早速今日の説教も、昨日から読んでますが、頭の中にありましたですね、ロマ書の7章とか、そういうところを読んで、パウロはクリスチャンになれないとか、あるいは、使徒になれないとか、働きが進められないって言ったら、7章の記事って全部クリスチャン以前の話です、クリスチャンになったらもうこれありません言ってですね、証ができればやっぱりクリスチャンになるとか牧師を続けるということが、問題が解決してないとできないっていうことですけども、でもきっと そうじゃないと思います。私はね、随分ね清められたっていう人知ってますけどね、私から見るとあんまり清められてないと思いますよってこう言ったんでね、大体その清められた何月何日清められたっていう人もね結構我が強いしね、それからね自己主張も強いし名誉欲もあるし他人を裁くしでね、あんな清めならいらないってね僕は時々思うこともあるんですよって、なんとかまあね話の調子合わせられるようにと思ってね、まあ例外的にはね清められてしまってとっつきにくい人もいますけどね、でもまあお互いそういうもんじゃなんじゃないでしょうかって、まずそこから出発先生しましょうとこう言ったんですね。で自分がまずダメなクリスチャン、あるいはクリスチャンではない救われてないっていう言葉を使ってました。救われてないから、で救われてなければ牧師になれないことは事実ですと。でもね救われてるってね考え直したらどうでしょうかって、なんかずっとですね、まあ、真面目な方ですのでですね、あまり応答せずに、なんか最初ずっと聞いてたんだけど一人でこっちが喋りになって、それでですね、まあ、それじゃいかんと思って、で先生のお考えどうでしょうかって言ったら、だいぶ楽になりました。楽になっても牧師やる気にならないと困るのでですね、楽になったらクリスチャンだったらね楽になって、まあおいおい、やっていけばいいですけど、じゃあ半年間、来年の3月4月ですね、それに間に合うようにそのことを考え直して取り組んでみますということを言ってくれました。でこれは一つは救いの問題って考えるより清めの問題って普通ね考えてますのでって言ったら、そのことを教わったことはありませんでしたって、まあ教わらないと思いますと。大体ね清めと救いを区別するっていうこと自体があまりしないと思うので、で しなくてもいいんです本当は、するタイプの教会に行っていてね、そういう教育を受けてれば救いがまず最初にあって2番目に清めがあると、これをセカンドブレッシングっていうんですね。最初の、まあ、ファーストブレッシングはイエス様を信じて天国に行ける、2番目のセカンドブレッシングはそれにふさわしく内実ともに自分の内側が変わってきた、そういう清めの恵みに預かったということですね。で清め派っていうのが問題があるとすればですね、そのセカンドブレッシングがない限り救いがないと考えるのが清め派の問題なんです。でカリスマ派っていうのもあって、それもまた同じ問題なんです。どういうことかっていうと、聖霊が私に下ってそして聖霊体験、清めでもいいし威厳でもいいし、なんか特殊な聖霊体験がないと救われないって言っちゃうので、実は普通の教会からは、変な目で見られるわけです。でも私の聖書の理解では清めもあるんです、聖霊体験もあるんです。でそれ素晴らしいものなんです。だけどそれがないと救われない、クリスチャンでないって言われると私はクリスチャンじゃなくなっちゃうんです。私は清められたかって言ったらですね、少しは清められたと思います。少しはね、でも神様が目指している100点だと何点ぐらいでしょうかね、多分 2,30 点と言いたいところですが3点とか5点かもしれない、まあ、ゼロじゃないとは思います。 7,80 点言ってればですね、まあ結構いいと思うんですよね。でも 100% 清められましたっていうにはですね、とってもそうではないかなと。今度バックストン記念聖会っていうのがあるんですけれども、バックストン先生っていう先生のねお話を聞いてるとですね、本当にお弟子たちやみんなの人がね、バックストン先生ほど清められた人はいない、聖霊の花とよく言われるんですね。 本当に人格っていうものがね、やっぱりキリストの品性にあふれている、そういうふうに言われます。でバック先生の正解とかね、私最近はあんまり言ってないですが、昔よく行くとですね、本当に先生の話いっぱいねしてくれました。例えばある時ですね、教職者がこう集まってたんですって。そしてファンとバターが出たんだそうです。で当時まだ明治の時代でですね、バターっていうのが知らなかった牧師さんが多かったらしいですね。それで牧師さんがですね、バターをこう、取ってお菓子だと思ってですね、食べちゃったんです。でみんなぎょっと、まあ、知ってる先生たちがねぎょっとした時ですね、バックストン先生は黙ってご自分もバターを食べたってんですよ。まさにそれが清めだっていう話ですよね。ああそうかと私も感動してですね、やっぱりバックストン先生のようになりたい、ね、やっぱり人が恥ずかしいようなことをしたとしたら黙って自分も、知っていてもね、それを教えるとかね、注意するとかなんかしないで黙って食べたということで、この清めということを、まあ、生きた証としてね実践されていたっていうんです。で私はそういう話を聞くとですね、そうか、清めってやっぱり素晴らしいというふうに思いますね。そういう清めなら私ももらいたいと思いますよね。でもなかなかそうはいかないっていうかですね、学んだ結果、学んだ事柄は真似をちょっとできるかもしれないけども、それいかにもですね、わざとらしい真似でしてね、本当に自然にそうできるっていうところまでいかない、悲しさを覚えます。で、そういうふうに清めということは本当にあるんです。あって素晴らしいんです。でもね、笹尾先生のように、あるいはバックストン先生のようにならないと、クリスチャンになれないとしたら、これはもう皆さんなれませんよね。そしてやっぱりなれないから、バックストン先生も光るんじゃないでしょうかね。みんながそうなっちゃったらね、そしたらバックストン記念世界とかバックストングループとかね、そんなのできないですよね。やっぱりみんないろんな問題を持ちながら信仰生活を送っているんです。それが7章だったんです。でも8章の最初を見ると全然違うことが出てるんです。ここには2つの生き方があるんです。肉における生き方というのと、御霊に、生きていて、うちに住んでいて御霊によって生かされる。で私はパウロはですね、ここに至るとはっきりとやっぱり二元論の生き方だと思います。で二元論が全部悪いってわけでもないんです。あれかこれかっていうね、やっぱりものが時にあるんです。神かサタンか、あるいは肉か霊かっていうようなね問題で、全てのことを二元論で割り切ることは問題なんです。グレーゾーンがいっぱいあるじゃないか、あるいは判断しなくてもいいことがいっぱいあるじゃないかという世界があるところにですね、二元論で割り切ることは問題なんです。で、そういう世界で二元論を持ってくると、グレーゾーンが、決断が迫られるというかね、善か悪か、神かサタンか、いいか悪いかなっちゃうので、それで迷うことがあると。でこの世の中で起こってくることのですね、実はほとんどの事柄がそう簡単には割り切れない。まあ原則として割り切れるんだけど、現実にそう言っちゃっていいだろうかと。まあ今の小泉さんの発言はなかなかいいですよね。とにかくゼロ、原発ゼロ、そしてどうせやらないんならちょっとしかやらないんなら今からすぐスタート。やっぱりでね、ああいう立場にあって、もう立場を退いたから話すから無責任だっていう言い方もできるし、まあ今の立場だってね、そういうことの影響とかいろいろ考えれば、確かに まあ勇気のいることだろうと思うんです。他の人言ってるわけじゃないしね。で小泉さんというのは一点突破主義というかね、一つの点で勝負でね、他のところはどうでもいいっていうようなね、まあ一つのメンタリティを持ってるんでしょうね。一番重要なのはこれだ、今のこの中でね、これがポイントだって。あの時は郵政 民営化でしたよね。で今はもう原発だと、この嗅覚が働きですね、そしてこれを一点突破するっていうところはやっぱり小泉さんの魅力ですよね。私がいいとか悪いとかっていうことを言ってるより少なくとも好意的にかなりの人々が受け止めていると、ね、今更ねお年寄りが、引退した政治家が何言うんだっていうふうにですね、まあ言うだけではない。でしかも、まあ、記者クラブ開いてみたりいろいろやりながらそれなりにね方法を知っていて、代わりの手段ってエネルギー問題代わりの手段っていうのが実はそんなのは決めれば英知が出てくるんだみたいなね、無責任といえば無責任だけども、でもとにかく決めればなんとかなるっていうのもまた事実は事実なんですよね。実際決めなきゃ何にも起こらないってことも事実なんです。だからやっぱりそれなりにどう言ったらいいかということもね、どうやったらいいかということもある程度分かって言うということの、まあやっぱり凄さがあると思うんです。小泉さんとか小沢さんってですね、ちょうど私と同級生、私と同級生と言ってもですね、偉そうかそういう人と比較するのも嫌だとも思いますけどもね、小沢さんっていうのも本当に優れた人なんですよね。なんかこう先を見る目ってのあるんですよね。でもね結局政治家で妥協していきながら、まあ、うまくやっぱりやろうとしていくんですよね。だからそういう意味では手法が違うと思います。でしかもね、まあ、やったことがちょっといろいろお金の問題その他があるから、違う問題いっぱいありますけども、でも私はあれかこれかの世界っていうのは時にあるし、そう行動した方がいいっていうことあると思います。でこの御霊による歩みなのか肉による歩みなのかっていう点は私はその問題なんだっていうことをパウロから学んでいただきたいんです。結局肉による歩みか御霊による歩みしかないんだ。でクリスチャンであっても御霊による歩みでなければ肉による歩みを歩んでいる限りは実は7章に逆戻りするっていうことですね。だから私はクリスチャンであるかないかっていうことですけれども、クリスチャンでなければ2つの道はありません。つまり御霊による生き方っていうのは起こりようがない、クリスチャンでなければ。でもクリスチャンであっても御霊によって生きるのか肉において生きるのか、この2つの道があって、クリスチャンであればこそあって、そして御霊によって歩むという以外にないんだ。うちに御霊が住んでおられ、御霊が私の体、私の思い、私の考え、私の欲望、私自身のですね何か全てをコントロールしてくださっているっていう歩み方。聖書の中にはですね、御霊によって歩みなさいとか、御霊に満たされなさいとか、御霊に生かされるとか、そういう生き方がいっぱいあるどころか、実はクリスチャンの生き方っていうのはそういうものなんです。お配りした小冊子の中に教派があるって素晴らしいっていう講演はあったんでしょうかね、それともにありましたかね、はい、教派があって素晴らしいというですね、あれはですね分かりやすく言うと、どの教派もキリスト教みんな仲良くしましょうと、それが趣旨なんです。 でもね、あのそういうふうに言ったんではあんまり面白くないかなと思ってね。それでエクメニズムの基盤とかね、なんか最初そう書いたんですね。エクメニズムの基盤、いかにもね、なんか難しい話で、エクメニズム教会一致運動の基盤は聖霊にあるということなんですけども、でもまあタイトルは教派があるって素晴らしいことなんだ。歴史を見たらそうだね、カトリックもあるよね、プロテスタント宗教改革、ルター派もカルバン派もあるよね、ウェスレーあたりから清め派っていうのも出てくるよね、20世紀になるとカリスマ運動も出てくるよね。でもちろん古代東方のギリシャ正教もあるし、途中ですね、福音派の中もいわゆる根本主義といいましょうかね、プロテスタント正統派のグループも出てくるし、いろいろなグループが出てくる。プロテスタントのメインライン、主流派と言われるのと福音派と言われるのとグループある、いろいろあるけど、私の考えではね、イエス様信じたら、永遠の命いただいたら、神の子であれば御国の民であるんだから、みんな同じ信仰を持ってるでしょ。で、少々の考え方、聖書の読み方、距離って違います。でも違っていいんじゃないでしょうかって、自分自身それぞれが教わった受けた教育とかね、読んだ聖書の読み方で見ていったらいいんじゃないでしょうか。そしてね、最後一人一人個人的に自分の信仰ってあるでしょ。同じ教会に行ってたって随分違うの分かりますか。牧師さんに似てくるっていうところあるけども、みんな似きれないですよね。また似たくない人も多いですよね。ああだけはなりたくないみたいなね、それはあります。もう本当にお祈りから始まって全てがもうそっくりね、もうそれでそういう風にならないともういけないみたいなね感じで、そういう個人がいます。でもいくら真似をしたところで、土台その人のね持っているものとか受けた教育とか今ある立場とかいろんなものあって作られてるんだから、だから違うんじゃないの。それがその人らしい、まあね、神学っていう言葉を使ってもいいのかどうか分かんないけど、本当はその神学っていう言葉が一番ふさわしいんだけどね。でもともと神学ってね、全部ね確かに個人の名前がついてたんです。一番分かりやすいのはバルト神学って言うでしょ。バルト神学って、バルトっていうやっぱり名前がついたんですよ。ルター神学、カルバン神学、それがちょっと広くなるとカルバン派の神学、ルター派の神学、ウェスレーの神学なんですよ。でもウェスレー派の神学になっていくわけです。仙台の先生がですね、川上先生が中沢神学、中沢神学って言ってくれてですね、光栄だったんだけどね、なんか変な感じでですね、ああそうだのかって、名前って神学につけられるんだってその時は思ってね。今までね、他の人の名前ついた時はそう思いませんでしたけど、でもね、私が受けたクラレンス・バス博士っていう方がいるんですけど、その人神学者だった。世界には4人の B がつくね、偉大な神学者があるってですね。でまずバルト、そしてその次はブルンナー、その次はブルトマン、4番目誰が出てくるのだ、誰かなと思ったらクラレンス・バス、バス博士でバス、自分を挙げてきたんですねでこれから私はバス神学を話すので、職本当によく聞きたまえっていう気持ちでね、講義してくれたんですよ。私はその神学を聞いた時にですね、ああそうなんだと、バルトでもない、ブルンナーでもない、ブルトマンでもない、バス神学なんだと、個人なんだと、やっぱり自分っていうものがそこに出てきている、それが神学で、全ての教派っていうのは実はそういう、まあどなたか神学者の神学の流れに親近感があるとか親和性が高いとかね、そういうことでもって 自分の信仰を教派の教理を経て、そして自分の神学を作っていく、こういうふうになるわけなんです。で、教派っていうのはそれでいろいろ違う。でも最初の信仰っていうのはみんなイエス様信じて聖霊をいただくと同じなんだ。でですね、皆さん今カトリックの教会にもし出たり、カトリックのですね、あの修道院でもいいですし、それから大学に行ってでもいいです。掲示板ご覧になってください。聖霊の何々、聖霊の何々、聖霊の何々っていうのがおそらくですね、カリスマ派以上にそういうタイトルが多いです。それはね、驚くべきことです。聖霊に対するですね、普通のカトリックですね、別に古代東方の、ですね、ギリシャ正教の方じゃなくて、それギリシャ正教もそうなんですよ。聖霊の大切さっていうことをギリシャ正教言って、キリスト論だって聖霊によるキリスト論なんです。西欧の神学はあのキリストが人格そのものが神であるって言うんだけど、東方ではね、聖霊によって神であるんだと。だからね、西欧の神学はキリスト論はオントロジカルな存在論的なキリスト論で神聖でも、東方はですね、聖霊論的キリスト論で神聖なんです。そういう意味でね、古代東方であろうとカトリックであろうと、それから聖霊ね、清め派であろうと、ルターであるとカルバンであると言うまでもなく、聖霊だったんです。本当は聖書神様の言葉だって、聖霊が働いて神の言葉になるってカルバンが言ってるわけです。これね、バルトが言ってることとほとんど同じなんですよ。実は聖霊によって神の言葉になるって言ったでしょ、バルトが。でもカルバンは聖霊が光を照らして聖書が神様の御言葉なんだってこう言ってるんです。なるっていうのはね、出ないものが出な、なるってなるからね、バルトの場合はトラブルになっちゃったんだけど、もともと人間の言葉が神様の言葉になっちゃうっていうのがバルトの考えで、聖霊によってね。でも、まあ、カルバンの違いは神の言葉であるから聖霊が働いて神の言葉になるんだって、なんか分かってるの分かんないよね、神学論争ってのはそういうことやってるんですね。でも聖霊が必要だっていうのはね、両方とも言ってるんです。でも現代のね、聖書論論争やとね、聖霊がどっか行っちゃうんですよ。で、聖書読んで、聖書そのものが神様の言葉である、ない、ね、読んだら書いてあるじゃないかって、書いてある、書いてある、聖霊が出てこないわけですよ。これがやっぱり福音派も実は本当は宗教改革者たちと随分違うんですよね。まだそういうことがよくみんなわからないで、まだ神学をやってるわけなんです。で、聖霊が与えられていて、聖霊が働いておられるって、もうこれはキリスト教のね、三位一体の、ね、信仰のもう根幹なんです。で、エホバの証人が三位一体がどうのこうのって言ってね、実は神の影響力みたいな感じでね、キリストも最初に作られたものなんて言ってですね、なんか、三位一体ってのを分かりやすく説明しようとして変に言っちゃうから、異端とかですね、やっぱり聖書の信仰ではないって言われるんです。本当は神様三位一体であれば、聖霊がこの宇宙を作り出したでしょ。創世記の一章二節に神の霊が覆ってたわけです。聖霊が生み出して、そして聖霊が実はキリストをの中に働いて蘇らせたし、聖霊の御霊によるんです。キリストが神の子であって働きする、そういう古代東方のね、信仰で言ったように、バプテスマを受けた、ヨハネにバプテスマを受けた時、聖霊が鳩のように下ったんでしょ、キリスト。だからキリストは公の生涯に入られたわけですよ。そういう意味では聖霊による神の御子になったっていうんじゃなくてね、処女降誕であるんだから神の子だったんですよ。もともと12歳の時にね、もう神様の知恵を持ってたでしょ。公の生涯出なくたって神の子なんですよね。乙女マリアから生まれた時、まさに言葉が肉体を持ってこの世界においでんだって今までだったわけですよ、クリスマスの時に。でもやっぱり人々に公に神の子として現れてくるのは、御霊が バプテスマのヨハネの時このイエスに下って、そして神様の働きしていくわけですよね。だから聖霊のお働きが、三位一体の神様のお働きが、創造の初めからキリストが贖い、そして今クリスチャンであるお互いの中に生きて働いておられる。これが御霊がうちに住んでいるということで、先ほど読んだところですね、キリストの御霊とかキリストとか神の御霊、御霊という言葉がですね、神の御霊、キリストの御霊、御霊一つ、あるいはキリストそのものとしてこう交換可能な言葉っていうんですけどね、インターチェンジブルなワードと言います。要するに言葉を置き換えてるけど実体は同じ言葉として、神の御霊、キリストの御霊、キリスト御霊、みんな同じことなんですね。で、肉にあるものというのはそれが全部ないわけです。三位一体の神様もうちに住んでないわけです。私はね、あの三位一体の議論するっていうことが、あの議論すると分かんなくなることいくらでもあるんです。でも聖書の信仰っていうのは実質的に三位一体の信仰で、それをね、理性でもって1は3であるか3は1であるかみたいなね、変な議論して説明しようってして分かってもらおうとするから、そうなると無理なんですよ。だから私は信仰体験っていうもので三位一体なんだと。実はね、先週の話でね、小堀さんが言ってくれたことがですね、私ずっと残ってるんですよ。あのヨハネの福音書はね、神様を我々は愛していると、ね、でそう言ってそのために書いてるのに、愛してるってどこに書いてありますみたいなね、そういう読み方しちゃいかんのだと。あれはねずっとこうね、1週間引っかかってるんですよね。まあまさにその通りだと思って引っかかってる。でね、ヨハネ3の16、私は読んでてね、ちょっとあれそれますけど、あの世界中で一番有名な聖書の言葉だったらヨハネ3の16ですよね。あの言葉ね、私はね正しく解釈してたのかなって今頃になって思うんです。えって皆さん思いません？はい、ヨハネ3の16暗証整理しましょうってね。でみんなね、ヨハネの3の16はみんな覚えてるんですよ。そしてみんなね分かってるつもりで、聖書でね、私も 何百回と何千回になるかもしれないけど言いました。聖書の中の聖書、富士山で言えばてっぺん、ね、このヨハネ3の16歳分かれば聖書全部分かったも同じですってね、そういうぐらい言ったんです。でもまあ小林さんの言葉からっていうだけではないんですが、実はその言葉ずっと引っかかってるんです。というのはですね、私が理解するとき、いつもこう説教してきたんですよ。神はその一人をお与えになったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が永遠の命を持つためであると、滅びることなく永遠の命を持つため。はい、皆さん、この世って誰でしょうか。自分の名前入れてくださいと。そんなような説教聞いたことありませんか。私は話したので、ね、聞いたことなければ、あの、結構多いんです。私も言ってたし、私が言ってたからみんな他の人も言ってるとは言いませんけど。でね、この世を愛してくださった中沢圭介を愛してくださった、中沢圭介が滅びないで永遠の命を持つためだと。神様はね、世界の中で中沢圭介しかいなくても一人を与えてくださったと思いますよっていう言い方もしてね、その類の説教をお聞きになったことないでしょうか。ね、あると思うんです、きっと。まあなくてもいいんですから。でもね、そんなことをヨハネ言ったのかなと。ね、中沢圭介が愛されてるってことは言うまでもないね。で、滅びないで永遠の命を受けるためにもそうだけど、この世を愛してくれたね。この世ってヨハネによる福音書で使われるのはね、個人の誰か一人一人を指しているってね、思えば思えないことはないけど、本当だったのかなと。私はこの宇宙でいいんじゃないかな、コスモス、コスモス。 神様本当にこの宇宙を愛しておられるって。私入ってるけどね、小泉先生一番トップに入ってると説教するでしょうけど、私はそれをずうずうしかないけど、私も入ってると思うけど、でもコスモス、神様本当にこの宇宙を愛している。言葉が肉体となったってね、肉体ってこの世なんですよ、ね、やっぱりこの世界に神が入ってこられた。そもそも神、この世界って何なのかって、これね、時間があったら今日の午後の時間にお話したいと思うんだけど、この世界ってこの宇宙と何と考えるっていうことですよね。全然違う考え方もしかしたらした方がいいのかもしれない。でこれはまた後でお話しすることにして、とにかく申し上げたいことは、神様がおっしゃっていることを私たちは素直に取るということで、このローマ人への8章のところの最初も、人間の生き方では、クリスチャンでない方は肉で生きていく以外ないんだっていうことです、ね、だから悪いんだっていうか、とにかく7章の経験しか起こらないっていうことは事実なんです。どんなに世の中で立派な人がいてもね、で我々はね、世の中で立派な人知ってるんですよ。実はクリスチャンよりよっぽど立派な人っていますよね。道徳的、人格的、品性とかね、そういう点で本当にあの人の真似できないよねっていう人がいると思うんです。で私はでもそれでもやっぱり肉による歩みでしかない。それはやっぱり自己中心であり自我でありね。でも立派な人たちたくさんいる。実は霊によって歩んでいると思っているクリスチャンよりも肉によって歩んでいる立派な人たちがいるっていうことです。それは認めなきゃいけないし、本当に謙遜にならなきゃいけないし、それは私は認めなきゃならないと思います。でもやっぱりクリスチャンしか持ってないものは聖霊がうちにあるっていうことなんです。どんなに教会行ってても聖霊のないクリスチャンいないってことなんです。どうぞ自分が聖霊派であるとかね、聖霊のね変なね考えとか体験とか強調があるために抵抗感があるんですよ。あるクリスチャン言いました、聖霊様って言っちゃいけないって言うんですね。でもね、イエス様よかったら、神様よかったら、どうして聖霊様っていけないのかな。やっぱりね、聖霊をね人格だって言いながら特殊なニュアンスで語る人たちが多いので、聖霊様っていうことを言うのに抵抗を感じるわけです。でも本来考えてみたら聖霊様は正しいんですよ。聖霊様にねやっぱり生かされたい、働いていただきたいってね、やっぱ人格なんですから。でそういう意味ではね、カリスマ派以上に本当の聖霊のお働きを私たちは信じて歩んでいくんだ、そういう信仰が聖書の信仰なんだ。でどんなクリスチャンにも聖霊はいらっしゃると、カトリックにも東方教会にもプロテスタントメインラインにもカリスマ派にも福音派も根本主義者にも、どの人にも聖霊がうちにいらっしゃる。これが実はキリスト教信仰の根幹で、この聖霊がうちにいらっしゃるということが実は8章の文脈では、7章とからの続きでは罪からの勝利であり、そして8章のこの終わり後半からはですね、相続人という問題と関わってくるわけです。だから聖霊の働きの2つの側面、つまり罪からの勝利っていうこととね、相続人なんだということ、このところがクリスチャンの一番大切なポイントなんだっていうことなんです。この相続人っていうところが今まで欠けちゃってたので、これを問題にしようじゃないかっていうのが中沢神学なわけですよね。で清めの方を強調していく。この前清め派の神学校行ったんでね、そういうこと言おうかなと思ったけど、さすがにそれを言うとですね、そうすると今までのものがね否定されたり思うから、そういう言い方しないで、とにかく 相続人の恵みっていうことが本当に大切なんだっていうことを、まあ、言ってきました。でも実はこのキリストの御霊を持っているってことは7章の絡みでは8章の始めは罪からの勝利なんです。もう肉で生きていたらね、どうやっても律法は行えませんよ、ダメですよ。だから私はですね、クリスチャンとして三条の説教を読んでマザーテレサのようになろう、キング牧師のようになろうと、まあ、あるいはバックスの先生になろうでも、日本人でも笹尾哲三郎とか、まあ、立派な先生いますのでね、そういう先生方のようになりたい、それは悪いことではないんです。いや、悪いことであるどころか、やっぱり七章からの勝利でクリスチャンとして必要なことです。そういう意味ではケジック行くのもいいと思います。アシュラムもいいと思います。それから聖書の時、黙想の時を持つこともいいでしょうし、弟子化もいいでしょうし、清めの体験、日々ディーパーライフっていうんですけど、ある瞬間に清められたっていうのはね、セカンドブレッシングっていうのは清め派なんです。で、改革派の人たちはね、日々ディーパーライフ深まっていくんですね。聖霊は日々私のうちに働いてくださり深まっていく。それはいわゆる教派の違いで、清めの違い方法ってのはいろいろあると思いますので、自分が体験したところでいけばいいし、自分の知識の中で生きていったらいいんです。だから改革派が法律に変わる必要ないんです。法律が改革派に変わる必要はないんです。ただ自分の中でね、矛盾を起こしたら変わればいい。そしたら命を狙われますって言われたのですね、そんな命を狙われるようなところ早く出た方がいいんじゃないでしょうかって言ったんですね。その先生が一番ですね、今もメールを毎日でもないけど時々くれてですね、そしていろいろと自分の話をしてくれています。でも認知的不協和が起きるんですよ、ある人たちにとっては。だからカリスマ派にいて認知的不協和が起きたらね、普通に戻れいいんですよ。から、この普通でいて、やっぱりカリスマ的な体験とかね、やっぱり性格とかいろんなことありますので、そっちが良かったらそっち行けばいいんですよ。王道教会にとどまっていられない人っていっぱいいるんですよね。で、行かれて元気よく信仰生活を送ったらいいと、僕はいつもそう思ってですね、無理して我慢してね、メッセージ聞いてやってってね、やっぱり死ぬほど辛いですよね。だからそういう意味で自分に合うところ行って、ただ行ったところでね、いろいろトラブルを起こさないようにねとかね、やっぱりそういう生き方をしていくと、やっぱりね、人間って結局自分に合うところ合うところってなっていくとね、それはないんです。最終的にエスカレートもしますので、そっちの相手もエスカレートしてきますし、そういう意味ではですね、どっかで親和性とか親近性っていうものが、ずれていきますので、だから私は今いるところで自分の在り方を認めてもらって、自分たちの今の所属のところを豊かにする責任がある。抜け出ちゃったらそれがね、欠けちゃって、その母体が貧しくなっちゃうんですよ。その母体で異質なものがいればいるほど、実は共同体はいいものになるということになるんですね。で、そういう道を選んでもらいたいっていうのは、教派はあることは素晴らしいみたいなね、話の背景で、みんな仲良くできますよと、そこに帰ればね、できますよ、神学の違いなんかね、角を突き合わせて議論なんかしないでやめましょうと、そういうことを言ってるんですよね。でもみんなわからないからあんまり問題になりませんけれども、実は変なこと言ってるっていう話になるわけなんです。で、今日の罪からの勝利というものをですね、最後にもう一度読んで終わりたいと思います。9節から。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪の家に死んでいても霊が義の家に生きています。 もしイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方があなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体を生かしてくださる。実は体、私たちの体を、肉を生かしてくださるのが御霊で、イエス様が蘇るのだって聖霊によるんですよね。ここにも書いてあるように神様だから蘇ったんじゃないんですよ。これはね、バプテスマのヨハネの経験と同じなんです。復活も聖霊によるんです。だからそういう意味ではイエスは神の御霊によって生かされているわけです。そしてこのイエスが、神の御霊が、聖霊が私のうちに住んでいて私の体を生かしてくれるっていうのはですね、体というのは頭も入ってます、手足も入っています、体全部入っています。だから私たちの考え、私たちの心、私たちの欲望、私すべてご聖霊の中にあって導かれているんだ。だから多くの方はですね、考えることの中に聖霊の働きあんまり認めないんですよね。考えること以降と聖霊に頼ることは別みたいな感じで。でもね、聖霊に満たされた人は私は最もよく考える人だと思います。クリスチャンはそういう意味ではですね、本当にこう優れた人が出なきゃならないんですよね。だって普通以上に聖霊が働いてくださって、その知能をね、導いてくださるとすればね、記憶力が悪くなってしまうっていうことは事実なんです、体として。でもね、必要なことは覚えさせてくださると信じたらいいし、で自分のね、与えられた使命に対しては必要な能力を与えられるんですよね。能力を超えていると、本当に超えていたらね、やっぱりそれで仕事はしなくていいんだけれど、私は自分の知性というものの中に聖霊の働きを本当に信頼していくっていうかね、なんとか神学なんて言うけど聖霊の神学でなきゃなんないわけですよ。そういう意味ではね、人の名前ではなくて聖霊ご自身が示され、そして聖霊ご自身が教えてくださり、書かせてください、まとめてください、分かる言葉を与えてくださりと。それは心も人格も品性も問題だと思います。そういうふうに、聖霊によって変えられていく。欲望も同じです。前も言ったように、欲って大事なんです。生きていくのには、種の保存をしていくのにも大切なんです。世の中で我々本当に生存欲がな、生きる希望が、欲がなくなったらもうね、そういう意味では死しかないわけですよ。どんな欲もとっても大切なことなんです。でも聖霊の祝福、導き、その中でやっぱり欲が用いられて、埋めよ増えよ地に満ちよって言われたことはまさにそういうことでしょ。だからそういう意味で人間が神様の霊の中にあって生きているっていう、そういうことが分かることがクリスチャンなんだっていうことですね。そのことを深く覚えていただきたいと思います。じゃあしばらくお待たせしましょうか。